FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今週は金融政策ウィークスタートしまして、重要指標も経済指標も目白押しだったわけですが、まず山本さんにお伺いしたいのがアメリカですね。消費者物価指数11月は 2.7% の上昇ということで、2ヶ月連続で加速となりましたね。
はい。全体として、前月比も前年同月比も市場予想通りと、いうことだったんですが、はい、市場の反応としては、やっぱりちょっと強い指標に、強い結果に警戒していた、ということがありましてですね、はい、強くなかったと、予想比強くなかったということで、金利も低下してドルも下がったという形になっていますね。
はい、
で、内容的にはそうですね、やっぱりちょっとインフレ率の、鈍化基調がこれまで続いてきたんですけれども、
はい、
その鈍化がですね、ややちょっと一服感が出てきて、アメリカの景気が堅調なので、ここから再加速してしまうんじゃないかっていうですね、そういう懸念を残すような、結果ではあったと、いうことなんですが、
はい、
一方で市場ではでもこれなら12月の利下げはできるだろうと、いうことでですね、安心したというか、そういうところもあったようですね。
そうですか。アメリカ経済、景気全体は山本さんどうお考えですか？
そうですね。今のところ、弱いもの強いものはあるんですけれども、全体としてはやっぱり、総じて堅調、潜在成長率以上の伸びっていう感じだと思いますので、これだけ見ると、なんていうか利下げ必要ないんじゃないかっていうふうには見えるんですけれども、やっぱり一方でインフレが高すぎたものがですね、かなり普通になってきてるわけですよね。CPI でいうと、過去 10% 近くに伸びだったのが今もう 2%、3% っていうところですので、かなり普通の伸びになっている。でだとしたら、異例な高金利も必要ないっていうことだと思いますし、あとはやっぱり、中低所得者層が、直面している、やっぱり自動車ローンだとか学生ローンとかですね、こういったものが割と短期金利に連動して金利が設定されているらしいんですよね。
はい、
ですので、やっぱりちょっと高金利を維持すると、こういう人たちの負担が高いままになってしまうので、そこは下げていく必要があるっていう、ちょっとそういうところも、利下げを継続している理由の一つとしてあるんだろうなっていうふうには思いますね。
アメリカ国民の全体の生活にもやはり配慮するって必要があるというところなんですね。
そうですね。全体としてはいいんだけれども、弱い人もかなりいると。そこにも配慮した政策を取っていくっていうことじゃないかと思いますね。
はい。アメリカの今後の金融政策を占う上でも重要なアメリカの CPI の発表を受けてというところですけれども、足元ドル円ですが、現在は1ドル152円58銭から59銭での取引となっておりますが、今週は円安が進んでおります。どうご覧になってらっしゃいますでしょうか？
そうですね、12月2日にかけて、これ148円台ですかね、まで結構下がってですね、トランプトレードの巻き戻し、あとは日銀の12月利上げ期待というのが、明日押し圧力になってきたわけなんですけれども、その後はやっぱり日銀のですね、利上げ観測がちょっと後退させるようなですね、関係者報道だとかが、相次いで出てきてですね、あとはやっぱり氷見野副総裁が、1月の決定会合の前に、講演を行うみたいな予定を突然出してきてですね、これは重要な政策決定の前に重要なコミュニケーションをするためだと、いうふうに受け止められて、今回はないと、いうような感じで、やっぱりこの円売り圧力が強まったと、いうところがあります。あともう一つ、やっぱりちょっとアメリカの金利が結構また上昇してきてですね、
そうですね、
4.5% で、これ10年金利ですけど、ピークをつけたかと思ったらですね、4.16% に下がって、でまたそれがですね、今また 4.3% まで上がってきてるっていうですね、そんな状況になってきていまして、アメリカの金利と連動した面もかなりありますね。
そうですね、足元では 4.33% まで上昇してきているというところなんですけれども、また CPI は市場層一致しつつも、経済の底堅さを示したことから PPI の内容にも注目が集まってましたよね。
そうですね、昨日はPPI はですね、かなりというかちょっと市場層を上回るちょっと強い客かと、はい、まあ、いうことだったんですけれども、はい、これ CPI の前に発表されてたら結構注目、もっと動いたような気はするんですが、今回は同時に失業保険の申請件数ですとか、はい、まあ、そういったものも同時に出てですね、でここのところやっぱりこのやっぱり新規失業保険申請件数、労働市場のデータの方が市場ではどちらかというとちょっと注目されているような感じがありまして、はい、で今回はその失業保険の申請件数が予想以上に多かったっていうことでですね、ドル売り、金利低下で反応したということになりましたね、今回は。
そうですね、ちょっとまちまちな動きもありましたね。
はい、
はい、そして、まあ、金融政策ウィーク入ってますが、カナダやスイスなど先進国の中央銀行で利下げが続いているという面もございますね。
はい、そうですね、今週でいうとは結構本当にいろんな重要なところがあったんですけれども、はい、そうですね、やっぱり RBA オーストラリアですよね、
はい、
まあ、これが、これまで本当にまだ利下げの素振りをほとんど示してなかったのがですね、第三四半期の GDP が弱くてですね、まあ、かなりちょっと今回はハトハカして、次回は2月なんですけれども、はい、まあ、2月の利下げの可能性もまあ完全には排除しないような感じになって、ちょっと破敵というふうになったと、はい、まあ、ただその後発表されたオーストラリアの雇用統計が堅調でですね、
そうでしたね、
でまた利下げ期待が、まあ、利下げ開始期待が後退してですね、はい、今はそうですね、来年の4月というところに落ち着いているという感じでしょうかね、
はい、期待が大きく触れているというところでしたね。
そうですね、あとはそのカナダはですね、はい、これ0.5% の大幅利下げ、これ通常でいうとアメリカと同じように動くはずなんですけれども、はい、かなり先行して積極的な利下げをしてきたと、まあ、いうことです、
はい
はい、ただ政策金利が 3.25% に達しましてですね、
はい、
これ 3.25% っていうのは、カナダ中銀が推計している中立金利の上限になります、
はい、
ですのでもうカナダ中銀からするともう景気を加速も減速もさせない金利に戻りましたっていうですね、そんな感じになりましたんで、はい、今後の利下げをまあちょっと減速するような、発言もありましたし、
はい、
まあ、そろそろ利下げは終わりっていうですね、この、まあ、アメリカでは始まったばっかりの利下げサイクルがですね、はい、もう終わりの始まりが見えてきたっていうですね、そんな感じになってますね。
なるほど。そしてスイスの中央銀行も 0.50% 大幅利下げに踏み切って、昨日は ECB がですね、12日の理事会で 0.25% の利下げを決めてきたというところですね。
はい、スイスがですね、これ0.25 じゃなくて 0.5% の大幅利下げということで、はい、サプライズでスイスフランは下がったんですけれども、
なりましたね。
そうですね、はい、ただ今もうマイナス金利やるかどうかっていうところが焦点になってるんですが、
はい、
マイナス金利は誰も好まないとかですね、マイナス金利の可能性は低下したとかですね、はい、そんなような発言も総裁から出てきていましてですね、今のところマイナス金利を再開するっていう意図はなさそうなんですよね、
はい、
まあ、そういうところで言うとちょっと今後の利下げ余地はもう限定的みたいな話になって、
はい、
ECB はあと多分少なくとも 1% ぐらいは利下げをしていきますので、それで言うとちょっとまた特に対ユーロなんかでですね、プランが強く組んでしまうみたいな、そういうリスクが示されたかなっていうふうには思いましたね、
はい、スイスがこの大幅利下げに踏み切ったので ECB 0.5% 利下げに踏み切る可能性高いかなと思ったんですけれども、 ECB は 0.25 の利下げでしたね。
そうですね、まあ、これは、まあ、通りということで、あまりそのなんていうか大幅利下げをするとこれやっぱりユーロ圏やっぱりもっと想定より悪いんじゃないかっていうですね、
はい、
そういうまあなんていうかまあ過度の悲観を生んでしまうリスクがあるっていうこととか、私の観点で言うとやっぱりそのあんまり ECB が金融政策で積極的にやるとですね、本来フランスとか、まあ、そうですね、まあ、特にドイツですね、
ドイツ
でやっぱりこの財政刺激が少なすぎる、まあ、そこをですね、まあ、本来、緩めていかなければいけないんですけれども、
はい、
まあ、そこの議論が弱くなっても困るということも配慮されたんじゃないかなというふうに思っています。
はい、いや、そのフランス、ドイツですか、ヨーロッパの政局不安ですとか、実際景気はどうなんでしょうか。
そうですね、基本的にはまだ弱いということなんですけれども、で今回も GDP の見通し下方修正したりはしてるんですが、はい、まあ、ドイツはまあ突出して悪いんですけれども、はい、ユーロ圏全体として見ればですね、景気後退に陥るっていうほどではないっていうことだと思うんですよね、
はい、
なのでその辺 の、まあ、ところとも踏まえると 0.5% よりは 0.25% の方が整合的っていうことになったんじゃないかと思います。
はい、それでは一旦ここでお知らせを挟みまして、山本さんに引き続きお話を伺ってまいります。セントラル投資 FX から今お聞きの皆さんに特別なキャンペーンのお知らせです。 FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンでは、条件を達成された方になんと3000円をキャッシュバックします。キャンペーンの条件は2つ。まずは期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押して、移動先のページで取引の動機にラジオ CM を選択して口座を開設。次に口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引を行うこと。この2つの条件をクリアすれば3000円がキャッシュバックされます。口座のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーからアクセスできます。さらにお得なセントラル端子 FX デビュープログラムの条件も達成すれば、さらに2000円、合計5000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。今日はこの後8時50分に山本さん、日銀の短観が出てまいりますね。
そうですね、はい、実は私日銀に最初に入った時、新人時代の最初の仕事が短観の作成だったんですけれども。
そうでらしたんですか。
はい、まあ、これまであんまり市場を動かすことはなかったんですが、
注目されてますね。
はい、そうですね、やっぱり19日の決定会合前の、まあ、最大イベントみたいな感じにちょっとなっていると思いますが、
はい、
やっぱりここで今もう12月の利上げはもう見送りじゃないかっていう感じにはなっていると思うんですが、
はい、
まあ、ここでですね、今回の短観調査で、はい、企業の利益率が高まってくるとですね、
はい、
これはやっぱり賃上げ率も高いっていう関係性がありますので、特にそうですね、中小の非製造業とか、うん、特に今回例えば玉木さんなんかも中小の賃上げが重要なんだっていうふうにおっしゃってますけれども、
はい、
国民民主のですね、まあ、そういったところで中小企業にも、まあ、利益率が高まっていって賃上げの可能性が高まっているか、まあ、その辺が焦点になっていて、強い結果になればですね、これは12月の利上げも十分あり得るということになりますので、
はい、
かなり注目度が高いと思います。
その企業の利益率のところが大事なところっていうことですね。
そうですね、売上高経常利益率とかですね、そういうものですね。
はい、それ次第では12月会合の、利上げ期待が再び高まってくる。そうなると為替はどう動くと見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、今もう織り込まずに利上げ見送りで、ここまで上がってきた、153円近くまで来たっていうことなんですけども、
はい、
そういう意味ではまたですね、150円方向を試すっていう可能性も十分あるというふうに思います。
はい、そういう意味では8時50分注目ですけれども、まあ、来週ですね、来週いよいよ、日米の金融政策決定会合が開かれる予定ですが、来週に向けてどのあたり注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱりこの日米の金融政策ですね、
はい、
まあ、そういう意味でまずアメリカの方がちょっと先に出ますので、
はい、
アメリカの方からいくと、まあ、今回はそうですね、まあ、景気が堅調なんだけれども、まあ、利下げをするっていうですね、でだから同時に出ます、ドットチャートですよね、
はい、
まあ、これが多分情報修正されるっていう方向になってると思うんですけれども、まあ、前回で言うと、まあ、来年末に、上限で言うと 3.5% まで引き下げるっていう、そういう見通しだったのをですね、まあ、例えばこれ来年末 4% までしか引き下げないという形になったりすると、まあ、かなり利下げが少ないっていうことになりますので、高波的利下げみたいな感じになってですね、これやっぱりちょっとドル高圧力になるリスクがあるということですね。あとはその日銀の方で言うと、まあ、そうですね、まあ、今はやっぱりこの、まあ、基本利上げ見送りの方向ではあるんですけれども、やっぱり実際に利用見送りっていうことになった場合にはですね、やっぱりもう一段 円安圧力がかかってしまうっていうことで、まあ、154円方向を試すっていうですね、はい、そんな形になってしまうリスクが高いかなっていうふうには思います、はい、
先ほどオープニングで山本さんに教えていただきました、その氷見野副総裁の1月の決定会合直前の14日でしたっけ、1月の、講演が設定されているっていうところも気になるところですけれどもね、はい、
そうなんですよね。だからもうこういう日銀からのコミュニケーション、はい、映画の、まあ、例えば昨日のロイターの観測記事なんかも多分日銀が意図的に出しているとしたらですね、今回やらないよっていう強いメッセージを複数出しているわけですよね、
はい、
まあ、そういう中で逆に12月にやったらまたそれはそれでなんていうかコミュニケーションどうなってるんだみたいな話になるので、はい、やっぱり1月だよねっていうことにはなってるんだとは思います、
はい、市場の会話はうまくでは来てるっていうことなんでしょうか。
それはそうですね。でも、単価が予想外に強い結果になったりとかですね。
はい、
まあ、いうのでは、まあ、前倒しも十分あり得るとかっていうことになりますので、はい、まあ、なんていうか、うん、まあ、日銀のその、審議員のその講演の頻度とかがアメリカと比べて少なすぎるんですよね。ですから、まあ、そのもっと頻繁にやった方がいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってます。
はい。それでは、その他来週に向けての注目点はございますでしょうか。
そうですね。まあ、一部アメリカの経済指標、まあ、ちょっと早めに出る PMI ですとか、
はい、
小売売上高ですとか、
はい、
まあ、この、まあ、ホリデーシーズンの、まあ、なんでしょう、消費、はい、の強さとかっていうのを、まあ、確認するような、まあ、データが出てきますので、
はい、
まあ、その辺。あとは、その、やっぱり直前のですね、まあ、特に、ウォールストリートジャーナルのですね、
はい、
フェッドウォッチャーの記事で、まあ、どういうふうに出るかとか、
はい、
まあ、その辺で、また大きく動いてくるような展開も十分あるかなっていうふうに思いますね。
日々入ってくるニュースにも注目ですね。それでは、この先1週間のドル円の予想レンジを改めてお聞かせください。
はい、ドル円149円から154円程度で推移するんじゃないかと見ています。
はい、150円割れも可能性ということですね。まあ、ドットチャートも出てくるというところですね。
はい、
はい、そして来週に向けて注目の通貨ペアございましたら最後に伺えますでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっとクロス円はちょっと難しい動きになってるんですけれども、はい、メキシコペソ円で、にちょっと注目しています。
トランプ大統領就任まで、ね、予断を許さない状況だと思いますが。
そうなんですね。やっぱりちょっとやっぱり関税とかでペソ売りになりやすい、
はい、
一方でドル円はちょっと情報上昇圧力がかかってるっていうこともあって、ペソ円はちょっと今方向感がないような感じで、
はい、
一目均衡表の雲の中に入ってるような感じなんですよね。はい、ですので、まあ、ちょっと目先ちょっと強い方向感はないんですけれども、やっぱりこのトランプの政策、やっぱりいつ何が出てくるかわからないっていうことで、どちらかというとマイナス方向のリスクが大きいっていうことですので、
はい、
どちらかというとこの一目均衡表のこの下限 7.39 円とかっていうのがここ抜けちゃうとまたちょっと下押し圧力が強まるっていうですね、そんなような見解にちょっと注意していただきたいっていうことですかね。
サポート下抜けてくるとどのあたりまで見てらっしゃいますか。
そうですね、そうするとこれまあ、直近の安値が9月11日の 6.99 円、まあ、ほぼ7円ちょうど前後っていうことになりますので、
はい、
まあ、こちらというところですかね。
はい、わかりました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。どんなご質問でも結構です。番組ホームページにお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにここまでお話を伺ってまいりました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。